瀬戸町ラジオ。この番組は瀬戸市の提供でお送りします。
瀬戸町ラジオ、毎週木曜日のこの時間は瀬戸防災ステーションをお送りします。さて、少しずつ暖かい日が続くようになり、多くの花粉が飛んでいますが、皆さんは目や鼻の調子はいかがですか？連日目のかゆみ、鼻水などに悩まされ集中力が低下するこの季節、火の取り扱いにも注意しなければいけませんよね。今日は皆さんの大切な命を火災から守ってくれるものについて、瀬戸市消防本部稲垣さんに教えていただきます。稲垣さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて稲垣さん、今年に入ってからも瀬戸市内では多くの火災が起きているとお聞きしました。
はい、そうなんです。昨年に比べて非常にハイペースで火災が発生しています。火災件数は令和6年に入って14件ですが、令和5年に14件目の火災が発生したのは5月7日なんです。2月には火災により救急搬送された方が2名出ています。幸いこの2方命に別状はありませんでしたが、煙を大量に吸い込んだりしていたら最悪の事態になっていたかもしれません。
昨年より早いペースなんですね。はい、これはじゃあ今まで以上に皆さんに気を引き締めて火災予防に取り組んでいただくしかありませんよね。
はい、
だからこそ今日も今日とって住宅用火災警報器、こちらについてじっくりお話しいただけるということですよね。
はい、そうなんです。
ではお時間の許す限り存分にお願いいたします。
はい、お願いします。まず基本的なことですが、住宅用火災警報器とは火災の発生を声や音でいち早く知らせてくれる機械のことで、すべてのお宅につけなくてはならないものです。突然ですが、火災は煙や炎が見えて、焦げ臭い匂いがして、パチパチという音が聞こえてと五感によって気づくことができると思います。反対に言うと、五感が鈍った時には火災に気づきにくいということになるんですけれども、どんな時に人は五感が鈍ると思いますか？
五感が鈍る、考えられるのはあれですかね、寝ている時ですかね。
はい、はい、そうなんです。
はい、
寝ている時は火災に気づくのが遅れてしまい、逃げ遅れてしまう危険がとても高いんです。
あ、だから瀬戸市は火災予防条例で住宅用火災警報器はすべての寝室につけなければならないとなってるんですね。
はい、
あとですね、これどうして階段の上にもつけなくてはいけないんでしょうか？
はい、これも逃げ遅れを防ぐためにとても大切なことで、2階以上に寝室がある場合には階段の上にも取り付けが必要なんです。1階で火災が起こったとき、煙はどこに流れるか分かりますか？
上の方、階段があれば煙突みたいに、あ、2階に上がっていきますね。
はい、そうなんです。2階で寝ているとき、1階で万が一火災が起きても階段の上に警報器があれば早く火災を知ることができますよね。
納得です。ちなみに住宅用火災警報器をつけていて本当に火災から避難できたという方はいらっしゃるんですか？
はい、昨年起こった火災でも住宅用火災警報器により火災に気づき避難することができたという事例があるんです。昨年12月の話になるんですが、居住者の方がお風呂から出た際に住宅用火災警報器の音に気づき居間へ行ったところ、ストーブ付近の襖から火が見えて部屋中に白煙が充満していたということです。でその後家族と一緒に初期消火をして火を消し止めたという事案があったんです。消火をしたお二人は火傷を負ってしまいましたが、全焼は免れました。もし住宅用火災警報器がついておらず火災に気づくのが遅れていたら命を落としていたかもしれません。
本当に命が助かった事例があるんですね。
はい、そうなんです。こういった事例は毎年あるので、少しでも多くの方に住宅用火災警報器の重要性をしっかり伝えていきたいと思います。
はい、ラジオ産休でも住宅用火災警報器の重要性について今後も積極的に発信していきます。そして先日ですね、ホームセンターで警報器を見てた時に気づいたんですが、はい、煙式の他に熱式というものもありますよね。
はい、
どう違うんでしょう？
はい、この住宅用火災警報器には煙式と熱式の2種類があります。熱式は警報器の周りの温度が高くなると 動作するものですが、煙式は警報機内のセンサーが煙を感知すると音や音声で知らせてくれるものなんです。煙式の方が早い段階で火災を知らせてくれることから、瀬戸市では煙式をつけなければならないとしています。
そうなんですね、皆さん設置するのは煙式です。お間違いのないように。そしてこの煙自体も怖いと聞きましたが。
はい、煙は炎より広がるスピードがとても速いです。火災の煙は最初は白くても一定の時間が経つと真っ黒になります。周りが見えなくなることで逃げ遅れに つながりやすい状況になってしまいます。それから煙には一酸化炭素などの有毒ガスが含まれており、吸うと体の自由が効かず意識を失って倒れてしまうこともあります。火災で亡くなる原因は実は焼死よりもこの一酸化炭素中毒で倒れてしまうことの方が多いんです。
だから火事が起こったことを少しでも早く知ることができる住宅用火災警報器をつけなくてはいけないんですね。
はい、
ただまだつけていない方もたくさんいらっしゃるようなんですが、つけていないという方はどうすればいいですか？
はい、すぐにでもお近くのホームセンター、家電量販店、町の電気屋さんで購入していただきたいと思います。町の電気屋さんや、一部の家電量販店では有料で取り付けまで行ってくれるところもありますので、まずはお店にご相談いただけると良いかと思います。
はい、これって自分でも取り付けられるものなんでしょうか？
はい、すごく簡単にできます。2本のネジを、天井や壁の上方に、取り付けるだけですので、脚立に乗ってドライバーを使える方なら誰でも取り付けられます。高齢の方などご自分では難しいという方は、ご家族に頼むか取り付けまでやってくれるお店で購入するのが良いかと思います。
はい、わかりました。ではすでに取り付けているという方は問題なしですね？
はい、問題ありませんと言いたいところなんですが、実はきちんとつけているお宅にも大きな課題があるんです。住宅用火災警報器の寿命は約10年と言われています。つまり10年以上前に義務化により住宅用火災警報器を取り付けたままの場合は寿命を等に過ぎています。設置してから10年以上経っている警報器は電池だけでなく本体丸ごと交換をお勧めしています。
あ、そうでしたね。住宅用火災警報器自体にも寿命があるということなので、正しいものを今もね、有効なものをつけられているのか確認が必要ですね。
はい、
そしてご高齢の方などは避難の際にも時間がかかります。特にしっかりとした取り付けをしていただきたいですね。
はい、
そしてラジオをお聞きの皆さんにはこのお話をぜひ身近な方にも広げていただき、少しでも早く適切な取り付け、そして取り替えも行っていただきたいですね。ということで皆様お早いご対応、命を守る対応をよろしくお願いします。そして消防本部の方から市民の皆さんに向けて住宅用火災警報器について積極的に働きかけていることがあるんですよね？
はい、そうなんです。消防本部と消防団では住宅用火災警報器の取り付けについて、お話をさせていただくために、令和元年からすべてのお宅を訪問させていただいております。感染症の流行もあって対面でお話しすることに抵抗がある方も、いらっしゃると思いますので、そういった方はインターホン越しでお話しいただければと思います。
はい、ご自宅の、ね、住宅や火災警報器の取り付けについてプロにお伺いできるチャンスでございますので、消防士さん、消防団員さんが皆様のお宅にやってきたらしっかりお話を聞いて安全について考えてみてください。これちなみに令和元年から行われてますが、はい、どれぐらい進んでるんですか？
基本的には年間1万件ぐらいを目指して、令和6年度内に、7000件ぐらいを訪問して終了していきたいなという段階に差し掛かっております。
なるほど、
はい、
もう瀬戸市内のね、すべてのお宅を網羅する日も近いということで、
はい、
皆さん住宅用火災警報器、正しい場所に正しい有効期間で設置をしてください。
はい、
ご自身の安全について考えていただける機会となりそうです。今日は瀬戸市消防本部稲垣さんに住宅用火災警報器のお話をお伺いしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。